キキさんのアルバイト。その後の話。その3。ハクたちの到着。その日、キキさんとルサが喧嘩をした。今日の掃除は、ルサ先輩の役目だったはずです。いや、わかってるけど、なんか体が動かない。疲れが取れにくい年になった。義勇軍のリーダーが激務だったのは聞きましたが、帰ってから、もう1年近く経つんですよ。他の子たちには言わないでくださいね。さすがにキキさんが切れた。今、目の前にいない子たちの名前なんて出しても無駄です。ルサ先輩が掃除をしない限り、私も家事全般をボイコットしますからね。なんで、暇と人手が増えた後の方が、館が散らかるんです。ブツブツ言いながら、キキさんは、円卓の間を後にした。一人で残されたルサは、大きくため息をついた。体の疲れは取れたが、心が動かない。森の中では常に人目があり、リーダーとして振る舞い、緊張感が途切れなかった。帰ってきて、その糸が切れてしまい、なかなか元に戻らない。燃え尽きたのかな。とはいえ、さすがにこのままではまずい。せめて掃除を終わらせなければ、飯も作ってくれなくなる。何よりも、先輩としての威厳が消え果ててしまう。よし。掛け声を上げて、気合を入れる。両手で、自分の方を打った。今日から生まれ変わる。サンガの義勇軍のリーダーとして。4人の後輩を率いていた先輩として。頑張っていたあの頃の心を取り戻す。そのためにはまず。掃除だ。ルサがやる気を振り絞り、部屋の片隅に置かれたロッカーからほうきを取り出した瞬間。正面玄関の方から、ノッカーが扉を叩く音がした。なんだ?せっかくやる気になったのに。ほうきをロッカーに戻し、ルサは円卓の間を出た。ちょうど玄関に向かっていたキキさんと鉢合わせた。いや、今、ほうきをかけようとしてたんだ。へえ、そうですか。じとめでルサを見ながら、キキさんは玄関に向かっていく。悪い流れを感じながら、ルサもそれについていった。キキさんが、玄関のドアを開けると、そこには、5人の集団が立っていた。先頭は、灰色のローブをまとった男女。氷の塊のようなものがついた首飾りをしている。ルサは、見たことはないが、氷の種族だろうと思った。その後ろに控えている女性が2人。1人は、線の細い少女で、もう1人は、フードを目深にかぶった大人の女性。そして、もう1人、まだ、子供の女の子が、駆け込んできた。久しぶりです、キキさん。来ました。女の子が我慢できないようにキキさんに抱きつく。キキさんも総合を崩して、その体を抱き止めた。お待ちしていましたよ、クークラ。サーハクも、ゲーエルーさんも。あれ?あとのお二方は?見ると、後ろにいた2人の女性が、耐えきれなくなったかのように笑い出した。ハクが、それを呆れ顔で睨んでから、キキさんに笑いかけた。キキさんとハクは、互いの肩を抱いて再会を喜んだ。やっと到着しました。長い旅になりましたけど、おかげで、いろいろな土地を見てくることができました。久しぶりだな、べっぴんさん。いや、それにしても立派な屋敷だ。こちらこそお久しぶりです。あ、紹介します。先輩のルサです。キキさんは、後ろにいたルサを手で示す。さっきまでは喧嘩をしていたが、そういうところは除細ない。ハクです。お聞き及びかもしれませんが、キキさんには、本当にお世話になりました。ハクが、ルサに頭を下げる。そして、後ろの2人に声をかけた。2人とも、いつまでも笑っていないで、ちゃんと挨拶をしなさい。その声に従って、まず、背の低い少女が歩み寄り、キキさんに手を差し出した。キキさんと握手を交わしながら、その少女は言った。久しぶりです、キキさん。キキさんは、少し混乱したが、しかし、その正体に思い当たった。クークラ?へへへ、言ったでしょう。今度会う時には、キキさんがびっくりするくらいのアニメート使いになっているって。え?じゃあ、あっちの人形は、アニメートで動かしているんだ、動かしています。自分の意思があるわけではないけど、判断力を持っているので、かなり自立した行動を取らせることができます。キキさんが驚きながら、そちらを見ると、少女人形は笑いながら言った。 すごいでしょう。それを見る限り、意思があるとしか思えないのだが、クークラが言う以上、このような行動も、ただの判断であって、意思とは違うのだろう。驚きました。いつかは、意思を持ったアニメートをものにしてみせます。それは、多分、本当に自分にしかできないことだから。人間の少女の体に、憑依しているクークラを見ながら、キキさんは、思った。この子が、アニメートにこだわった理由が、なんとなくわかった。クークラは自分では気づいていないかもしれないけど、それは、生物が子孫を残そうとする本能と同じなんだ。意思を持つアニメートで作られるもの。それは、おそらく、クークラと同じ種類の惑う生物になる。初めて、アニメートの術を見たとき、それを極めることで同族を増やすことができると、本能的に感じ取ったのだろう。クークラのことは、自我を持つ一個の存在として認識していたが、生物かどうかは微妙だと思っていた。しかし、生物の持つ本質的な欲求と同じものを持っていたのだ。人間の女の子が恋をするという形で、本能的に子供を作る準備をするように、クークラはアニメートにのめり込んでいったのだ。成長が早いわけだ。キキさんは天を仰いだ。ねえ、これならキキ先輩も騙せると言ったでしょう。どこか儚げな声で、しかしいたずらっ子のようなことを、フードを目深にかぶっていた女性がクークラに言った。あ、その声。ハクに挨拶をしていたルサが、鋭く反応した。キキさんも思わず、その女性を見た。モコ。二人の声が重なると、モコは、フードを脱いで、特徴的な赤毛を、太陽の元にさらした。ただいまです、先輩方。まず、ハクが驚いた。え、知り合い。しかし、ゲーエルーとクークラ、そして、少女人形は、そんなハクに少ししらけた対応を示した。やっぱり、ハク、気づいてなかったんだ。ジョーちゃん、察しが悪いにも程があるぞ。え、二人とも知って?そもそも、キキさんのことを先輩って呼んでたし。言われもしないのに、最果ての森の館のことを知ってたしな。ハクちゃん、ごめんなさいね。どこで気づくかなぁとは思ってたんだけど。キキさんは、ため息をついてハクに話した。この子は、博愛を象徴する赤い月の光が、姿と命を持った存在。愛を司り、現実を得意としますが。その分、隠し事をしたり、最後まで結論を言わなかったりするのが好きだよね。キキさんの言葉を、クークラが繋いだ。悪意があるわけじゃないんだがな。と、ルサも呆れたように言った。一番下の後輩だが、扱いにくいこと、この上ないやつだった。それこそ、月の光みたいな、儚げな態度に騙されるんだ。よく、一緒に旅なんてできたな。振り回されただろう。まあ、確かにいろいろあった。ゲーエルーがため息をつきながら、ルサの言葉に答える。ってことは、姉ちゃんが一番上の先輩かい。ゲーエルーは、かぶっていたフードを脱ぎ、ルサに握手を求めた。ゲーエルーだ。この一行の先導役兼護衛をしていた。話しかけられたルサは、差し出された手を握り返しながら、まじまじと、ゲーエルーの顔を見た。そして、はい、ルサ、です。と、普段は出すことのないような女性らしい声で返事をした。ゲーエルーは、無駄に力強い握手をしながら、豪快に笑った。べっぴん、キキさんには、俺もいろいろと世話になった。ルサは、無言でコクコクとうなずくだけだった。その姿を見て、モコがほう、という表情を見せる。キキさんも、ちょっと驚きながら、ルサを見合った。モコは、キキさんの肩を叩いていった。じゃあ、私が、みんなを客間に案内しますね。キキ先輩のことだから、綺麗にしてあるんでしょ?うなずくキキさんに、モコは、視線を鋭くして囁いた。晩ご飯の後、アニメートの使い方に関して言いたいことがあるんで、ちょっと付き合ってくださいね。それでは、あれのことは、任せます。と、硬直しているルサを目で示した。モコの先導で、客人たちが、全員、館の中に消えると、ルサが、キキさんの袖を引っ張った。おい、あの、ナイスミドルは誰だ?誰なんだ?前に話したじゃないですか。アルバイト先で、魔王の護衛官と知り合ったって。 政治書で名前を見たことはあったが、しかし、なんか、もっと情けなくて、卑怯な感じに書かれていたぞ。魔王を見捨てて逃げたんじゃなかったのか。褐色の肌を赤く染めているルサを見て、キキさんは、優越の笑みを浮かべた。ルサ先輩。国教会の書いたものを真に受けるとは。意外とウブですね。
いや、そんなことはどうでもいい。
もうちょっと、あの人のことを教えてくれよ。キキさんは薄笑いしながら言った。
それは、先輩の態度によります。
そして、客人を迎える用意をしなくては、と、館の中に入っていった。
待てキキ、
いや、ほら。今までいろいろと面倒を見てやったじゃないか。
キキ。
キキさん、キキさん。ルサは、生まれて初めてとなる猫なで声を出しながら、その後ろを追った。船員が、館の中に入り、ドアが閉められると、騒がしかった前庭は、再び静けさに包まれたのだった。